ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、3月先週、はいはい、もうちょっと感動のお話をたくさんお聞きして、はい、先生って直感の人だったんだ。違う違うと言いながらも、
はい、直感の人ではないんですけど
引き寄せてくれた人なんだ、
ね、なんかそうですね、いろんな感っていうの、なんか結構うちのスタッフが、はい、いつもびっくりするみたいなことがよくあるんですよ、ね、
これってこう赤ちゃんの診断以外でも日々あるんですか？
そうなんですよ。実はですよ、まさに今日、はい、東京から帰ってきたんですよ、
はい、
でさっき帰ってくる時に、実は3時の飛行機でちゃんとこれに間に合うように帰ってこようと思って予約してたんですけど、突然羽田空港が強風でなんか来る飛行機が降りれない、着陸できないっていう状況が発生してですね、はい、でキャンセルになっちゃったんですよ。
あら、乗ろうと思ってた飛行機に、
乗ろうと思ってた飛行機がよそからやってこれなかったのでダメですってなったんです。で仕方なくその次の飛行機に、まあ、変えてもらって次の飛行機で帰ってくる予定にしてたんですね、うん、で羽田に結局ちょっと前のスケジュールが早くなったので羽田に 早めに行ったんですよ。羽田でもご飯食べればいいかななんて言って、はい、でそしたらちょっとご飯を食べながらふと、うん、嫌な予感が、
嫌な予感なんだろう、
いやこれ4時20分の飛行機で帰るで帰れるかな、
お
突然のようになんかこう、ん、いや違うこれはと思って、
なんでだろう、
なんでだろう、わかんないですけど、うん、そしてその
時はもう強風で止まってることとかご存知だったんですか？
強風だったんです。もう本当羽田、うん、本当に
飛行機がもう私ダイヤが乱れてることはご存知だった、は
い、もう私も髪の毛も、うんうん、はぁみたいになってたので、はい、なってたので、もうこれすごい風だなって思ってて、うん、で昨日東京に行った時も降りる時にもう結構パイロットさん上手に降りてくれましたけど、はい、やっぱりこう横風でこううーんってなりながらこう降りてくれたんですよね、うんうんうんうん、だからやっぱりすごく厳しかったみたいで、今日すごい春の嵐みたいな強風だったんですけど、それでなんかちょっといや後ろの飛行機なんか危ない気がすると思って、なんか前倒しできませんか的な、
ええ、
前にずらせませんか
って、この後よりも前に行ける、はいはい、前に行ける時間だったわけですね。
そうです、
ちょっとご飯でも食べようと、
そうそう早く行っちゃったんで、でそしたら前のは空いてますと、ただ前のがその飛行機が到着着陸できるかどうか、
もう強風だから今もすでに、は
い、で
も
あと5分で到着予定なんで到着したかどうかあと10分ぐらいで分かりますって言われて、うん、でもとりあえずそれに変えといてくださいってなって、それに変えたんですよ、前の便に。
はい、
そしたらその前の便はなんとか到着着陸してくれたみたいで、着陸しましたってなって、でその代わり着陸してもやっぱりこうその強風ですごかったので、多分強風の時っていろんなものが滑走路とかにピュンピュン飛んできたりとかもするのかもしれないですよね。だからなんかこういろんなものに時間がかかるんですよ。
なるほど、こう片付けたりね。
そうそうそう、それでその到着してからなんかお客さんが降りるまでに1時間ぐらい結局かかってた、だからもうどんどん遅れになっちゃって、前の飛行機にしたけど結局元々の飛行機よりも1時間ぐらい遅くなっちゃったんですけど、まあ、その飛行機に乗れて帰ってきたんですけどね、うん、でそれでその飛行機の予約をしてさあ乗るぞってなった時に、なんと 後ろ倒しにしてたじゃないですか、後ろ倒しにした飛行機、予約あの1個がキャンセルになって後ろにずらした、その4時20分の飛行機も欠航になってた。
おお、本当は乗る予定だった飛行機はもうなかったってことですね、は
い、なので私ここに今日だからこれってなかったっていう、
先週のその感覚のお話と今日のこのお話と2回にわたりちょっと今回ね、はい、スタジオでお話をしているんですけれども、
その飛行機、飛行機で私結構そういうの上手でですね、何個もこういう話あるんですけど、それなんか
でもそれもね、数もあるんじゃないですか先生、まあ、あの先週 の, あの診断の数もですけど、
そうです、ね、飛行機だってもね、飛行機乗る数、そうです、ね、
年間何回乗ってますか先生。
私もね、あのワンワールドっていうのとあのスターアライアンスっていうのと両方でミリオンマイラー的な感じですそのもう本当に、
なんか顔パスできそうなぐらい、
もうなんか ダイヤモンドっていうなんかステータスが両方いただけてて、
なんかもうしかもほぼお仕事ですよね先生。
そうなんですよ、なんですよ。でもだからなんか顔見知りのアテンダントさんとかもいらっしゃったりとかするんですけど、
あーみたいな、また
またとか言って、前ドイツ便で会いましたよねみたいな感じの人がなんかいたりとかして、そうなんです。それでね、14年前ぐらいにそのアイスランドっていうところで火山が爆発、今年もね爆発して今ニュースでやってたりとかするので、ご存知かもしれないですけど、アイスランドの火山って爆発して溶岩がわーとか流れるんですね。
もうあの大事件は14年も前なんですね。
そうなんですよ。
でもっと最近な感覚でしたけども、
ですごいバーンって爆発した、はい、でそのちょうどね爆発したと同時ぐらいに私関西空港からドイツに向かって飛んでたんですよ、で実はそのポルトガルのに行く予定で、ポルトワインで有名なポルトに行く予定だったんです、でドイツに行く途中でなんかキャプテンがなんかアイスランドで爆発が起きましたみたいなこと言ってたんですけど、関係ねえやと思ってたんですね。
関係ねえや
でドイツに着いて、でドイツからポルトガルに向かって、普通にちゃんと予定通り飛んだんですよ、でもその時なんか嫌なこと聞いたんですよ、なんかね、ロンドンの空港が閉鎖になって、ヒースローが閉鎖になったとか、あの北欧 あの空港が閉鎖になったみたいなことを聞いてたんですよ、でポルトに行って、ポルトでとりあえずホテルに着いたらもう夜中の12時ぐらいだったんですけど、なんか私寝れなくて、嫌な予感がして、
胸騒ぎみたいな感じですか、
はい、で次の日の学会も結局他のところの空港が止まっちゃったので、
来
れない人がたくさんいて、次の日の学会がほぼ中止っていうことになっちゃったっていうのも聞いたので、なんかこれ私来た意味あると思って、じゃあこれ帰らなと思ったんですよ。で考えたんです、火山が噴火した、でその雲がもくもくもくもくと黒い雲が広がっていってて、あちこちの空港閉鎖してる、やばくないと思って、
普通に聞いて怖い話なんですけど、
それでね私ね、すぐその学会の会長に電話して、ごめん夜中に私帰る、
夜中に
私帰る、
何日ぐらい滞在する予定だったんですか、
まあ、3、3日ぐらい滞在する予定、ごめんなさい私帰るわって言って、いやいやそんなこと言わずに明日ランチでも食べようよって言われたんですけど、いやごめん帰るって言って、学会ももうなくなったしデューティーないから、一旦だからシャワーだけ浴びて荷物一旦開けたけど、もう着替えるだけ着替えて
支度したんですね。
でホテルの人に帰りますって言ったら、えって言って、さっき来たのにみたいな、そうでホテル滞在2時間ぐらいで、でタクシー呼んでもらって空港戻ったんですよ。そしたらなんと、帰る予定 そのドイツの空港、さっきドイツの空港通ってきたじゃないですか、
そうですね、ドイツ着いたところ、
はい、でドイツの空港通ってポルトガルに来た、で今からドイツの空港に行ってドイツから関空に帰ろうと思ったけど、なんとドイツの空港閉鎖してました。
タクシーで戻ったら、
戻ったら
どうしましょう、
どうしましょう、帰れないじゃん、そこでピンときました。
ピンときた、何ですか、
雲は北から来てるじゃないと思って、南に逃げれば帰るんじゃないと思って、すいませんイタリアのローマとかの空港空いてませんかって言ったら、ローマに飛べます、でポルトからローマに飛んで、ローマからだったら関空直行で行けます、
行ける、もう雲とあのその黙々と追いかけっこですね、どんどん来る、
そう、それでローマに飛んだ、でローマで早く飛んで早く飛んでと思ったら飛び上がって、で関空ついて、気がついたら48時間で往復してたんですよ関空から。
すごい
でね、関空について見たらローマ閉鎖、
よかった、もう朝まで待ってたら、
そうそうなの、
ゆっくりチェックアウトして、ランチでも食べてから行ってたらもう帰ってこれてなかったということですね、しかもきっと何日もですよね。
そうなんです、私もうこの手の話もう本当しだしたらね、もう何回でもやれるぐらい、なんかこう台風が来てますみたいな、台風がこっちからこっちに向かってきてます、 でもうあの関空からは無理ですみたいになった時に、えじゃあ岡山逃げて岡山からインチョン飛べば行けるんじゃないみたいな、岡山に向かってる間に台風と喧嘩するように台風は
通り過ぎていったわけですね、
東に行って、でそこから飛べたみたいな話とかね、もうなんかいっぱい、すごい、私なんかね、
なんでしょう、体感でしょうかね、
なんかね自分でもうこればっかりはうちのスタッフももうなんかいやもうそれお見事ですみたいな。
でも先生ほらお腹の中でもね、はい、超音波とかで画像を見ながら、はい、赤ちゃんのいつも当たり前のようにお話されてますけど、はい、もうこの何ですか、私たちが今飲んでるペットボトルの蓋よりもちっちゃな頭の中の中まで、
はい
はい、見ていらっしゃるわけでしょう、はいはい、それってなんかこう中を覗くというよりは感覚もあるんじゃないですか。
でも私はあのサイエンスをやっているのでやっぱりこうきちっと見る証拠を残すっていうことはもちろんするんですよ、はい、でもその証拠をいろいろな方向から考えたりとか見たりとかすることで多分その勘みたいなのが出てくるんじゃないかなと思うんですね。だからそのパターン認識とかいろんな認識から出てくる勘なので、はい、そのまあ決して間違ってもないのかもしれないんですけど、
勘というよりはより正確な体験談というか体験値というか、はいはい、そうですね、そんな感じなのかもしれませんね。
なんかもう本当にあのもう飛行機の話も本当徹夜してなんかもう全部出てくるよぐらいの、もうすごい
あのなんかドクタープーに聞く直感飛行機便みたい な、はい、なんかそんな話で番組できそうですけど、
本当に空の便のリスク回避はプーにお任せみたいな
違うところで問い合わせ来そうですけど、はい、お便りご質問お待ちしてますという感じですよ。
はい、
はい、ありがとうございます。今回は、はい、プー先生の赤ちゃんだけに限らない直感のお話をお届けしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。